はい、皆さんおはようございます。はい、今日もですね、共に礼拝を捧げることができて、感謝いたします。いよいよ12月、クリスマスの季節になりました。全世界で、キリストの誕生をお祝いできるということは本当に素晴らしい恵みであります。ちなみにですね、イエス・キリストのこの誕生年から私たちはこう紀元前とかね、紀元後とか言いますよね。 BC とか AD とか言いますね。Before Christ とか、そしてまたあのドミニとかね、いうことでキリストのこの生まれた年を中心に私たちは今が何年の何月かということをこう確認したり話の中で出てくるわけですけども、ちょっと少しだけ話したい言葉、この紀元というのはですね、今のように言われているのは紀元525年に実はある学者が決めたんですね。ローマのディオニシウスという人物ですね。この方によって、考えられた計算法で今私たちは紀元2000何年なんですか、今年は2019年なんですよね。そういうことなんですけど、実はですね、実際のところは6、7年の誤差があるんです。これはもう大体皆さん、クリスチャンの方はご存知なんですよね。私もたまに言ったりしますけども誤差がありますね。私も前にある書物を通して2、3年ということだったんですけれども、でも実際よく調べると6、7年ぐらいの誤差があるんですね。イエスの誕生は私たちが今考えているよりもっと前で、紀元6年から7年頃というのが近いということ、これはもう皆さん頭の中に入れておいてください。ただ、今年は2019年というのはもう決まってますから、これはこれで大事に覚えておきたいんですけれども、実際は歴史的に調べてみると、その前、6、7年前にお生まれになっているということが、現実、実際ですね。具体的な今度誕生の日ということで、ありますけれども、これはよく分かりません。これはもう皆さんこれもまたよくご存知のことであって、よく分からないんですね、実際のところで。12月25日イエスの誕生日として制度化されたのは紀元後ですから AD の325年に有名なニケア会議という、世界のキリスト教の会議があったわけですけれども、これ以降12月25日にしましょうということになったわけですね。でこの日はミトラス教の不滅の太陽の誕生日、これからどんどんこう今私たちのこの12月は日が短くなります。で今度冬至が終わってだんだんとこう日が伸びるわけですね。そういうことで12月25日を、不滅の太陽の誕生日ということに合わせて、お祝いするようになったわけです。で私たちはこの日は分からないんだからと言ってお祝いしないんじゃなくて、12月25日に合わせてイエス様のご降誕をお祝いしているということですね。で、意味合いとしては義の太陽であるイエス・キリストの誕生日ということでふさわしいのではないかなと思います。ただ実際のところはこれは誰も分からないということだけは頭に入れていただけると、皆さんいろんな人にこう聞かれたときにね、ちょっとプラスアルファで説明するととっても、豊かな話ができるんじゃないのかなと思いますね。で今年のこのクリスマスのメッセージ、これ4回あるわけですね。アドベント第1週始まったわけでありますから4回あります。で毎年考えます、今年はどういう話をしたらいいんだろうか。4回にわたって話をするというのはなかなか考えるところがあるわけですね。毎年同じでもちょっと、自分としては物足りないしなとか、いろんなことをこう考えるわけですけれども、これから歌う賛美歌の中で、 新聖歌99番、ちょっとそれやってもらっていいですか。99番で、まぶねの中にっていう歌があるんですよね。ちょっと私もこちらを見ます。で、皆さんはそれを見ていただきましてですね、このまぶねの中にこれから歌うんですけれども、これは結城浩先生が作詞した素晴らしいこの賛美歌ですよね。で、これはこうこのメッセージの後こう歌うわけですが、ちょうど4番まであるんですね。で、4番まであって、きっちりこう、イエス様についてこう書かれているわけです。ですから、今回はこのまぶねの中に、この詩に合わせてですね、4回にわたってこの関連するところから、メッセージさせていただきたいなと思って、います。まあ、そういうことで今日はこの1番、ちょっと読みますね。もしよろしかったら皆さんも詩を読んでみましょうか。まぶねの中に産声上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よ。はい、じゃあ消していただいても大丈夫です。で、今日の題はこの人を見よという、ことでですね、題を選ばせていただきました。で、聖書の箇所は有名な、ルカの福音書の2章の1節から、7節までということですね。よくこれはクリスマスの当日に、読まれたり、ここから説教されたりするわけですけれども、今回は第1回にこれを持ってきました。で、柳松さんが聖書を読んでくれたのはちょっと皆さん違うなと思ったでしょ。これ2017なんですよ、新改訳2017。それで今日は読んでくださいましたので、ね、ちょっと違います。徐々にこれに切り替えていきますから、本庄教会もね。そうすると2017で皆さんと一緒に読むことができますのでね、そういうことで覚えていただけると感謝です。はい、で、こっちは03番の方の聖書ですね。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たというところから始まります。で、これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったというね、そういうこの住民登録のことが書かれているわけであります。で、住民登録、これはもう私たちの国でいうと国税調査ですね。5年に一度国税調査がなされて、人口がどのくらいいるのか、どういう割合なのかということがこう全部調べられてですね、そして、いろんな確認をしていく国の施策でありますけれども、この頃のこの全世界っていうと、今から2000年前の全世界ですから、日本は入ってるんでしょうか。日本は入ってないんですね。これはローマが治める世界です。地中海沿岸とかね、そういうこう世界がここでいう全世界ということですね。当時は世界の中心がこれローマでありましたので、そういうことになりますね。で、ユダヤもこれはローマの属州になっておりましたので、支配下になっていましたので、ここも対象になったということであります。で、住民登録せよという勅令が下ったわけでありますけれども、今申し上げましたように税収とかね、税金を徴収したり、人口の確認とか、まあいろんなことをこう調べる基礎資料になるのが、こういう住民登録というものですね。誰の時になされたかっていうと、皇帝アウグストというふうに出てきます。で、皇帝はいいですよね。これはもう私たち親しみやすい言葉でありますね。で、このアウグストっていうんですけれども、これは調べていくと個人の名前じゃないんですね。聖書でもエジプトの王様のことパロっていうでしょ、ファラオとかパロっていうでしょ、あれ個人の名前じゃないですよね。何々一世とか二世とかっていう、ラメセス何世とかいうことですから、個人の名前じゃないですね、パロ。 で同じようにここのアウグストっていうのもこれは個人の名前ではありません。これはご存知のように称号です。称号すなわち意味としてはこれは偉大なものとか崇高なるものという意味ですからね。アウグスト人の名前じゃないですからね。そういう意味になる。じゃあ個人的な人物の名前は誰かっていうとこれはオクタビアヌスという人物です。これはメモしておくと便利ですね。オクタビアヌスという人物、彼はユリアス・カエサル亡き後の初代のローマ皇帝、力によってね、政治を成して非常にこの時代、イエスが生まれた時代は安定した時代ですね。よく言われる言葉としてローマによる平和ということでパックス、ロマーナってよく言う言葉聞いたことありません？パックスロマーナ、ローマによる平和だ。この時は一番メシアの誕生にふさわしい時、神様がちょうどこの皇帝アウグストを立て、そして、そういう時代の中にあって、導かれた年なんですね。パックスロマーナ、ローマによる平和、こういう時代にイエス・キリストは生まれた。これはもう歴史の事実としてこれ書いてありますから。イエス様はいつ生まれたのかっていうと住民登録をせよという勅令がローマの皇帝アウグストから出たんだ、その時にメシア生まれるんだということをルカはきっちり書いてますね。で、具体的にどういう時期かと書いてあるんですけど、いつか、はい、クレニオという人がシリアの総督であった時の最初の住民登録って書いてあるんですね。時期はクレニオという人物がシリア、イスラエルの北にあるシリアという大国がありますね。今内戦で大変なんですけれども、その場所の総督であった時で、イエスが生まれる時なんだって。でここで誤解が出てくるのはクレニオがシリアの総督であったっていうことで有名なのは紀元後なんですね。だからイエスの誕生と合わないんじゃないの、聖書っておかしいよねっていう人がいるんですね。でもクレニオがシリアの総督になったのは紀元前にもなってます。紀元前10年から7年ということで第1回目はなってるんですね。そして2回目は紀元後になってる。でここで言ってるのは紀元前になった時のことをここで言っていますね。この時にイエスが生まれたということになってるね。でこの一節と二節のこれ非常に大事なところなんですけれども皇帝アウグストと巫女イエスの対比ってことで少し考えてみたいと思いました。で北海道にいるメイン型牧師という素晴らしい聖書研究をなしている先生がいらっしゃるんですね。その方はネットで全部自分が調べた内容を公開してます。世界中に発信して、私もそれを読ませていただいて同じ信仰の立場でありますから非常によく教えられますね。でその方が紹介してくれた文章の中にこういうのがありました。皇帝アウグストと巫女イエスの対比ですね。例えば救い主という言葉で考えたときに皇帝アウグストはですね、力によって平和をもたらして世界をこう救ってくれた救い主でもあるんですね。でもイエス・キリストの場合は何かっていうと十字架によって神との平和をもたらす救い主、こういう面で対比がありますね。あるいは主と呼ばれていました皇帝はその昔の当時ですね、主キリオス呼ばれていて膝をかがめなければならなかったんですよ。昔主というふうに呼ばれていた。でイエス・キリストは油注がれたキリストなのね、油注がれたもの神主であるということで、同じ主でも全然意味合いが違ってくる主であります。あるいは平和というテーマで考えてみると皇帝アウグストは力によって保たれていた平和です。やがてローマの支配は数百年を経て衰えてくるわけでしょ。どんどんどんどん衰えてくるんですよね。でもこの時代は本当に力によって平和を保たれていました。イエス・キリストは何によってですか？愛によって、神の愛によって 平和が保たれる。これが違いですね。対比になります。あと2つ、良い知らせということでいくとですね、皇帝アウグストによるこのいい政治が行われた、ある意味でそれによって平和がなされたので人々にとっては良い知らせであった。でもイエス・キリストがなさる福音は何ですか？それは十字架の救いによる本当に私たちによって与えられる全的救い、全人格的なね、魂あるいはあらゆる面において救いがなされてくるということでありますね。そして栄光ということで考えてみると、勅令が発せられることによって権威が示されるこの皇帝の栄光でありますけれども、イエス・キリストによる栄光はどういう栄光か、そういう神殿ではなくて、高きところにおられる父なる神の栄光ということでですね、対比っていうものが出てくるんですね。まあそんなことで少し、紹介させてもらいました。はい、それでは3節から、5節、これはですね、住民登録が2節であったと言われていますね。で今度それでと書いてありますから、人々は当時の全世界と呼ばれる地域にいる人々は移動したんですよ。何年間かかかったと思います。これは役人さんが来て全部調べるわけじゃなくて、それぞれ自分の先祖の生まれ故郷、本籍のある地域に帰るんですね。皆さんは本籍どこですか？私は本籍は茨城県の下館市っていうところだったんですけど、本庄に来てからどっかに変えました。どこだと思います？本庄市括弧3の8の17、ここに変えたんです私。ここが本籍なんです私の。便利ですね。いろんなものをこう取り入れるときには調査便利なんですね。もうどこも行く必要ないんで、わざわざ茨城県の下館市に電話したり、あるいは行って資料をもらったりする必要はなくて、もうここで全部もらえる。我が家の本籍地は本庄市括弧3の8の17ということになっていますけれども、この当時本籍のある地域に人々は帰らなければならなかったんですよ。そしてそこで住民登録をする必要があったということですね。はい、ここで3節出てきます。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。本籍のあるところにこう帰っていくわけですね。もう大変ですよ、この当地ディアスポラのユダヤ人たくさんいたんですから。ローマとかいろんなこう昭和アジアとか、ああいうところに、あるいはアフリカとかいろんなところにディアスポラのユダヤ人離散した人々がいっぱいいたから、もう大移動ですよ。そういうふうにして行きますから時間はかかるわけです。1年とか2年とかね、もうそういう中でこれはなされたものがこの住民、登録のための移動ですね。でこの中にいたのがヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ、登っていった。彼はダビデの家系であり父でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったということで、この3節から5節は、この移動したことが書いてあります。ヨセフはガリラヤの町ナザレ、これ北部ですね、ガリラヤ湖のある北部から今度ユダヤ南の方のベツレヘム、これベツレヘムって2つあるから、だからあえてここでユダヤのベツレヘムって書いてあるんでしょ。ガリラヤにもベツレヘムあるから、だからちゃんと聖書は丁寧にユダヤのベツレヘムってルカは書いてるの。私たちは何気なく読んでるでしょ。でもそれはちゃんと区別するために混乱しないようにルカはきっちりユダヤのベツレヘムって書いてる。聖書地図見てください。細かい地図見ると出てきますからね。そういうダビデの町に登っていくわけです。で彼はダビデの家系であり父でもあった。お隣にですね、ここの集会室にアダムからイエス・キリストまでずっと系図がありますね。あれ見ると根っこの部分からこう来てるんだけどね、ずっとこう来て最後はイエス・キリストにつながっていくわけでありますけれども、ヨセフ、これはもうダビデの直系なんですね。こう系図を見るともう旧約聖書を調べていくとずっとヨセフはダビデの直系ですね。 で、マリアはどうですか。マリアもあのちゃんとダビデの系統にあるんですよ。女性だから関係ないと思ったら大間違い。ちゃんとこれも聖書にあって、そしてマリアもその中のつながりでちゃんとできてる。見てください、お隣のツリーを見てくださいね。クリスマスツリー見るのもいいんですけど、土屋のツリー見るとちゃんとケースが書かれてます。で、聖書もどこにあるよって、名前はここだよって書いてありますからね。両方とも、ダビデの系統なんですね。で、この時のことってどういうことなのかということでありますけれども、これはね、ミカ書の予言なんです。ミカ書、はい、ミカ書って3箇所あるわけじゃなくて、ミカという人の名前なんですけれども、ちょっとミカの予言を見てみましょうか。1523ページ、はい、1523ページですね。ここを開きたいと思います。旧約聖書には予言書というものがありましてね、聖書のこのメシアの誕生の予言とか、だんだんとこうはっきり書かれているわけでありますけれども、1523ページ、ミカ書っていうところがありますね。ミカ、ミカだけどこれは男ですね、女性じゃないですからね。ミカちゃんとか言ったらはいとか返事しますけれども、私の友達もいます、これは男です。ミカ書の5章の2節、はい、ここでじゃあ皆さんと一緒に読みますか。開けた方だけで結構です。1523ページ、ミカ 5-2、 ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで、彼はそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。まあここまでですね。特に2節なんですけど、ここでもミカは丁寧に言ってるんですよ。聖霊に導かれて予言してるから、はい、ベツレヘムエフラテよ、これはエフラテにあるベツレヘムだってことです。ベツレヘムってもう一箇所あるんですよ、やっぱり聖書調べるとあるんです。だからここで丁寧にミカはエフラテにあるベツレヘム、すなわち南の方のベツレヘムだよとちゃんとこれ説明してるんですよ。非常に丁寧に聖書って説明して書いてあるんですね。私たちは分かんない分かんないって言うんだけど、聖書って非常に丁寧に配慮してこう書かれています。正確にね、あなたはこのエフラテにあるベツレヘムというところはユダの種族の中の最も小さいものだ、いわゆる十二部族がこう治めていったっていうのは、これは吉脇以降見ると分かりますよね。そこでこう治めていくわけです、種族ごとに。でそのユダの種族の中で最も小さいものだけれども、あなたのうちからあなたのためにイスラエルにの支配者になるものまで、これメシアなんですね。メシアが生まれるという、これは予言なんです。その出ることは昔から、永遠の昔からの定め、これはもう決まってることだということで、神の定めなんですね。でこれをミカは聖霊によって導かれて示されて啓示を受けて書いたの。だからこれは正確なんでしょ。イエス様はどこで生まれたんですか。それはエフラテ、ベツレヘムで生まれるね。北のベツレヘムじゃない、この南のベツレヘムで生まれるということなんですね。でそこで実際に生まれるという予言、これ非常に有名なベツレヘムで生まれることの予言の言葉ですね。はい、じゃあ戻ります。今度はルカの2章に戻りますけれども、ちょっと分かりづらい言葉があります。5節ですね。この時はすでに身重になっていたということです。でも身重になっているのは誰かというと、どういう立場の人かというと、いいなずけの妻ですよ。皆さんこういう日本語あります。ね、この人私のいいなずけの妻なんですけどとか言われたことあります。皆さんどうですか。いいなずけの妻です、ありませんよね。 これは許嫁の妻っていうのはどういうことかっていうと、当時の、ユダヤではね、一緒に住んでいないんですよ。まだ結婚の約束しても1年間は、一緒に住めないわけですね。で、法律的には、妻と呼ばれていたんです。だからあえてこれ許嫁の妻というふうに書いてあります。これはもう当時 のユダヤの人たち の決まりだったんですね。だからこの時一緒に住んでないんです。だから出産するわけないんです。でもこれは身重になっているということですね。だからそこで、ヨセフとマリアに対して疑いの目が注がれたんですよ。不倫しているとかね、そしていろんな変なことやってるとかね、あれ他の人の子だとかね、いろんなことが噂になったんですよ。これがこの当時の姿であって、名門になっている許嫁の妻マリアの姿なんですね。で、マリアも同時に登録するということで一緒に行ったわけですね。で、今度は6節と7節、ここからイエスの誕生というのが出てきます。6節7節、ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の甥子を産んだと書いてある。ここでいよいよベツレヘムに滞在中に、イエス様が生まれるわけでありますね。この方は神でありながら人となって来られたイエスキリスト、しかも赤ちゃんから人間のお腹を通して生まれた。しかしこれは聖霊によって身ごもった方でありますから、罪現在というものはありません。ここは明確にきっちりしておかないといけませんね。聖霊によって身ごもったので、それは男女の営みによって身ごもったわけではありませんから、罪はないんです。これがイエス・キリストの本来の姿なんですね。でそして、ここでは、今度はですね、それでって書いてある。それで布に包んで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるということです。ここで、人口登録を、住民登録をするために全世界から本籍地のあるユダヤに集まっていた人々がいたので、もうごった返していたわけです。もう人であふれていたわけですよね、ベツレヘムに。で、その時に、ここで宿屋って書いてあるんですけれども、これ非常に誤解しやすい言葉ですね。何かこうホテルがあったような感じに誤解しやすい言葉ですけれども、これは口語訳聖書をお持ちの方いますか。口語訳聖書、これ非常に口語訳聖書は分かりやすいですね。口語訳聖書にはね、客間って書いてあるんですよ。客間、普通の家にある客間、これがなかったって。どこに行ってもその普通の家にある客間はお客さんでいっぱいで、もう全くそれがなかった。だから人々が泊まる家が全部もう客間は満杯だったという意味なんです。ここはホテルの部屋が満室ですという意味ではありません。これ全然意味が違いますね。そういうことなんですね。で、イエス様はじゃあどこで生まれたのかっていうと、ベツレヘムで生まれたことは確かですね。ベツレヘムって書いてあるんですから。じゃあどこで生まれたのか、それは人間が住む空間ではなくて、あるいは生活する空間ではなくて、動物が住む、あるいは生活する空間でイエス様は生まれました。それが家畜小屋ということになりますね。世界を作られたお方でありながら最も低いところまで来られたということの象徴ですよね。これは家畜小屋で生まれたということはね。じゃあどこの家畜小屋かっていうと、これはだんだんといろいろ分かってきたことはどこかっていうと、ベツレヘムのね、町の外にある天然の洞窟の中でイエス様は生まれたと。天然の洞窟、そこはこう入れるでしょ、人が四つ湯を忍べますからね。そしてそこには羊とかいろんなものがこういるわけでありますね。そこでキリストは生まれた。世界を作られたお方がそういう場所でお生まれになったということなんですね。これをしっかりと覚えておきたいと思います。そして、前にも言いましたけど、布にくるんで、ぐるぐる巻きにする習慣がありました。当時は腕がまっすぐこう伸びるようにね、こういうふうにしてぐるぐる巻きにされている。これはもう記録も残ってます、写真も いろんなのを調べてみますとね、だからこうまっすぐこう手を伸びるようにという縛られていったという、あの天布を、ここで布にくるんでってありますからね、これ天布なんですけれども、あの日本的に言うとこう産着に、包まれて、はい可愛いねって言われていくような姿じゃないですね。これもあの誤解しないで、当時のこうあの生活習慣を見るとそういうようなことが分かりますので、覚えていければいただければ幸いです。そしてもう一つは、この時天布で巻かれるわけですけれども、あのイエス様が死んだ時にも天布で巻かれたんですね。でどこに天布があったか、これはあの通常墓は町の外にあります。で葬儀に使う時にあの墓に行く途中にですね、洞窟がある、そしてそこに常に置かれていたというのが、あのイスラエルのこの習慣というか、そういうものだったようでありますね。でその時にこの洞窟の中にある天布を使って死者をこうあの巻くわけですね、覆うわけですけれども、イエス様があの使われていたこのここでいう布にくるんでのこの天布も、死者を巻くためのものではないか、用意されていたものではないかというふうに推測されます。そういうことを考えるときに、イエス様はすでにあの十字架の死というものがここで暗示されていたのではないか、まあ、そんなことも一つ推測としてですね、することができます。はい、以上でありますけれども、これであのイエス誕生についてのことであります。でこのあと羊飼いたちが来るわけですね。でこの何年かした後、約2年ぐらいした後、博士たちが来るわけでしょ。だから羊飼いのところに博士たちは一緒にいませんからね、もうそこには2年ぐらいのズレがあるわけですから、それもこう整理しながら聖書を読んでいかないと、私たちはあの一般的なクリスマスストーリーが頭にあってごちゃごちゃになって聖書を読むことになりますから、しっかりそういうところはこう覚えながらですね、あの理解し深めると幸いです。で、今日ここで適用したいのは何かっていうとですね、あのクリスマスストーリーは何をこう私たちに教えるのかって言った時に、神であるお方が、そして今日も、明日も変わらないお方が、人間としてこの世界に来られたということを今日確認して、あの終わりにしたいと思います。ピリピの 2-6 から8をお開きください。ピリピ書2章、ページは何ページになりますでしょうか。384ページですかね、ここになりますので、ぜひあの開きください。ピリピ人への手紙2章6節から8節、03版でも何でも結構なんですけど、あの一緒にお読みできる方はお願いしたいと思います。2章の6節から8節ですね。じゃあ読みます。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。はい、この自分を卑しくしっていうのは、あの別の言葉で言うと、口語訳では自分を低くしてって書いてあるんですね。自分を低くして、本当にこれこそあのクリスマスのストーリーにふさわしいものであります。キリストは神の御姿であられる方なんだけれども、その在り方を捨てられないとは考える、すなわち捨てたわけですね。捨てて私たちと同じような形をとってこの世界に来られた、しかもご自分を無にして使えるものの姿をとって来られたんですね。そして人としての性質を全部持ってきました。感情があったわけですね。感情、あの怒りとかね、悲しみとか喜びとか、そういう涙するとか、全部そういう人間の感情を持ってイエス・キリストは来られたわけです。そして自分を卑しくし低くして、 最後まで神の御心に従って十字架の死、そして、復活というものにつながってくるわけですね。今日私たちはこの人を見よという題、これから歌いますけれども、本当にどう生きるべきか、イエスという方を迎えるにあたって、私たちは自分たちの人生を考えるときにどのように生きるべきかということ、この人を見て生きるんですね。どういうふうに生きたか、イエスの生き方はどうか、それは自己中心ではなく神の愛を実践して生きるってことですね。具体的には権力者におもねるのではなくて、貧しい人、弱さを抱えている人、ハンディの人、困難の中にある人、社会的に弱い立場の中にある人、そういう人と共に生きるんですね。これがイエス・キリストにあるものの生き方、この人を見て私たちは生きたいと思います。